労働は祝福。話、新庄雅也。
皆さんおはようございます。今朝もともに、一緒に安息日礼拝過ごしますことを感謝したいと思います。5月、6月のこの梅雨時期は例年ならば晴れ間もあってですね、途中途中でこの作業ができたんですけれども、今年のこの5月、6月は土も耕せずにですね、この夏の定番野菜がこう植え付けることが遅れてですね、この結構たくさんこの芋カズラを植えたんですけども、根腐れを起こしている畑もたくさんありました。この6月8日の琉球新報のデジタルニュースでは、長雨で野菜値上がり、沖縄県内日照不足生育不良にとあり、今年の梅雨は長雨で天候不順だったということが分かりますね。今週も厳しい暑さだったんですけれども、本庁この労働のことについて皆さんと考えてみたいと思います。まずミニストリーオブヒーリングの240ページに、汚れなく純潔だったアダムとエヴァはエデンの光景と響きを楽しみ、神は彼らに園を耕させ、これを守らせられた。毎日の労働は彼らに健康と喜びを与え、この幸福な二人は創造主の訪問を喜んで、迎えた。神は涼しいうちに彼らと歩み、語られ、日々、教訓を与えられたと。アダムとエバはエデンにおいて土を耕す作業をしていました。ここに労働は何と書かれていましたか？健康と喜びを与えたとあります。人類のあけぼのも見てみましょう。上巻の25ページ。エデンに住むアダムとエバには、それを手入れし、守るために、園の管理が任せられた。彼らの仕事は、退屈なものではなく、楽しく爽快なものであった。神は頭脳を活動させ、身体を競争にし、能力を発達させるために、労働を祝福として人間にお与えになった。この神様はなぜ労働を祝福として与えたか。下線も引いてますけれども、頭脳を活動させ、体を強くし、能力を発達させるためにということなんですね。続けて、敵また体的に活動することがアダムの清い存在の最高の楽しみの一つであった。堕落の結果、彼は美しい家庭を追われ、日ごとの食物を得るために、硬い土と戦わなければならなくなったとき、その同じ労働は楽園での楽しい仕事とは十分異なっていたとはいえ、誘惑の防壁であり、幸福の泉であった。この罪を犯して、エデンの園を追い出されたんですけれども、この、労働をちゅちと戦わなければならなかった時でさえ、この誘惑の防壁、それから幸福の泉であったというんですね。それから、あがないの歴史6ページ、古いもの、生き残る人々というもののところに、彼らは楽しく園の手入れをしたり、天使たちとの来訪を受けて教えを聞いたり、楽しく瞑想したりなどして時間を送るのでした。彼らの労働はくたびれるようなものではなく、心地よく活気づけられるようなものでした。この美しい園が彼らの住居となるのでした。 この作業、園での作業は退屈ではなくて楽しい作業であったというんです。また頭の回転も良くし、強くて丈夫な体になっていきます。しかもくたびれるようなことなく活気づけられる。さっきも言いましたけども、日々の労働は誘惑の防壁となり、幸福の泉であったと書かれていましたね。それから神様にはこの働くことに関しての目的がありました。次世代につなぐ信仰、主の目的は人間の目的とは違っています。主は人間が無意に過ごすようには計画していません。最初に人間は紳士として作られました。しかし宇宙の持ち主である方からの豊かな支えを受けて、アダムは無意に過ごしてはいませんでした。アダムが作られた直後から彼には仕事が与えられました。どんな仕事でしたんでしょう。彼は神様が作られた自然を管理することに幸せを感じました。彼は労働の結果としてエデンの園の豊かな実りで支えられることを望みました。私たちの最初の両親たちが神様に従っている間は、園での彼らの働きは楽しみとなり、主は彼らの必要に応じて豊かな実りを約束しました。しかし人間が服従から離れた時、サタンの蒔いた種との格闘を宣告されて、額に汗して糧を得なければなりませんでした。それからは人は自分の意志を明け渡した力に対抗する厳しさや労苦と戦わなければならなかったのです。人間の不服従の結果、悪が地上にもたらした労苦を軽減すること、これが神様の目的でした。労苦はサタンの誘惑の力を弱めて、悪の後ろがとどまることを防ぐはずでした。不安や疲れ、そして痛みが伴いますが、労働はいまだに幸福と成長の源であって、誘惑に対する安全装置です。労働は自分の自己放縦さを確かめさせて、勤勉や純潔、そして堅固さを養う訓練を与えてくれます。こうして労作業は私たちを堕落から引き上げて、神様の偉大な計画の一部を担うものとしてくれます。この堕落した状態から引き上げてくださるのは、本当に何という愛と哀れみでしょうか。この次にイスラエルの先民たちを見ていきましょう。アブラハム、イサク、ヤコブ、神様がアブラハムにおっしゃった約束の地において、彼らは天幕に住み、羊を放牧していました。ヤコブは兄エサオから逃げるために、母リベカの親族のいるメソポタミアに行きました。その地においてヤコブは20年間義理のお父さんのところで羊飼いとして働きました、ヤコブはラバンにこう言ってます。創世記31:38-41、私はこの20年あなたと一緒にいましたが、その間あなたのメスオス羊もメス羊もメヤギも子を産み損ねたことなく、また私はあなたの群れのお羊を食べたこともありませんでした。また野獣が噛み裂いたものはあなたのもとに持ってこないで、自分でそれを償いました。また昼盗まれたものも夜盗まれたものも、あなたは私にその償いを求められました。私のことを言えば、昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることができませんでした。私はこの20年あなたの家族の一人でありました。私はあなたの二人の娘のために14年、またあなたの群れのために6年あなたに仕えましたが、 あなたは十度も私の報酬を変えられました。この羊飼いの労苦や義理のお父さんの仕打ちなどを受けたこのヤコブでしたけれども、彼はこのメソポタミアにおいて勤勉と忠実であったと人類の曙の上巻に記されています。エジプトパロの後継者としての道が確保されていたモーセはどうだったでしょう。彼は歴史家、詩人、哲学者、軍隊の指揮官、立法者として地上の偉大な人物の中で傑出していたとあります。このエジプトの王宮に40年とどまり、そしてエジプト人を殺したためにミディアンへ逃れ、そこで40年間義父のもとで羊の群れを飼うことになります。人類の曙の上巻282ページから、モーセはまだこの大いなる仕事にあたる備えができていなかった。この大いなる仕事というのは、このエジプトで苦しんでいるこのイスラエルの民を救出することですね。彼もまたアブラハムやヤコブがまだ学んだのと同じ信仰の教訓、すなわち神の約束の成就のためには人間的な知恵や力に頼らず、神の力に頼ることを学ぶ必要があった。その他にも寂しい山々の中で受けるべき教訓があった。モーセは自分の経験から、モーセは自己否定と困難という学校で忍耐を学び、自分の感情を抑えることを学ぶべきであった。またモーセは懸命に人を支配することができるようになる前に、まず彼自身が服従する訓練を受けなければならなかった。イスラエル人に神の御心を伝えることができるようになる前に、彼自身の心が全く神と調和していなければならなかった。モーセは自分の経験から援助を求めるすべてのものを父親のように面倒を見る準備が必要であった。多くの人々は長い困窮と振動の期間を非常な時間の損失だと考えて免除されることを願うものである。しかし無限の知恵を持たれる神は、民族の将来の指導者を40年間も癒し羊飼いの仕事に召された。こうして自分を忘れて優しく羊の群れをいたわって世話をする習慣が養われて、彼はイスラエル人の心優しく忍耐強い羊飼いとなることができるのであった。どのように優れた人為的訓練や教養であっても、この経験の代わりにはならない。しかし神は人々が暗黒の中にとどまって満足している間は天よりの光をお与えにならない。人間は神の助けを受けるために、まず自分の弱さ、足りなさを自覚しなければならない。彼は自分の中に大いなる変化が起こるように先進努力しなければならない。彼は目を覚まして熱心にたゆまず祈り、努力しなければならない。悪い習慣や風習は捨てなければならない。これらの過ちを正しい原則に調和するように固く決心して励んでこそ勝利は得られるのである。多くの人は当然得られる地位を得られないでいる。というのは、彼らが自分で実行するように神から力が与えられているのに、神が彼らのためにしてくださるのを待っているからである。有用な働きにふさわしいものはすべて最も厳しい的道徳的訓練によって鍛えられなければならない。その時神は人間の努力に神の力を加えて助けてくださるのである。 神様がこのようにモーセに教えられました。そしてイスラエルの民にもですね、民にも伝えていったんですけども、次世代につなぐ信仰のイスラエル人の手作業の訓練というところなんですけども、イスラエルに対する神様の計画では、各家庭は土地の上に家を持ち、周囲に適当な広さの耕す場所を持つことでした。有用さと勤勉さを備えると同時に、生活を自分で支えるというこの2つの意味を持っていました。人間のどんな工夫もこれに勝るものはありませんでした。世界がこの方法から離れるとき、今日存在している貧しさや不幸の大部分が自分たちのものとなるのでした。イスラエルの人々にとって勤勉の訓練は義務と考えられていました。すべての父親は息子が何か有用な職業を学び取ったことを確かめるように要求されていました。イスラエルの偉大な先人たちは勤勉な仕事をする訓練を受けました。家庭の主婦として必要な義務を果たす知識はすべての女性に必要なものと考えられ、そのために熟練することは女性にとって高い誉れでした。このイスラエルの息子娘たちはこの年齢に応じてですね、必要な訓練をしていたんですね。さて、子どもたち、皆さんはどんな家でのお手伝いが好きでしょうか。このある子どものお手伝いデータを調べてみたんですけども、アンケートの結果ですけども、人気ナンバーワンのお手伝いは配膳、そして、低学年からお手伝いしやすい、洗濯物を畳むっていうのがそれに続いてるっていうんですね。それから、今後経験させたいお手伝い、まあ親がですよね、お手伝いは何かっていうのかというと、食事作りがトップなんですね。男子の保護者から、今時男子でも料理くらいは作れるようになってほしいという意見が多く上がったっていうんです。お手伝いをした方が良いかについていくと、保護者のほぼ全員がした方が良いと回答してますね。お手伝いは子どものためという声が半数を超えた。食事や掃除、洗濯など一般的な家事をお手伝いに取り入れたり、これから経験させたいのは将来自立して生活できるようになってほしいという保護者の思いがあるようだというのが挙げられていました。皆さん、ヤングケアラーって聞いたことありますか。この法令上の定義はありませんが、一般に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。まあ、この事例がこの表にありますけども、10にありますけども、琉球新報の2月10日の記事ですね。この県内の小学校5年生から高校3年生まで、この学級担任を対象に調査を実施したっていうんです。そしたら、ヤングケアラーと思われる子どもは1088人。そのうち学校生活に影響が出てるという子どもは523人だったとありますね。このヤングケアラーと思われる子どもたち、該当するもので最も多いのが家族の代わりに、幼い兄弟の世話をしている。それから障害や病気のある家族に代わって家事をしている。目の離せない家族の見守りや声かけをしている。家計を支えるためにアルバイトなどをしていると続いているって言うんですね。そして学校生活への影響は、その学校を休みがちになるって言うんです。 精神的な不安定さ、遅刻や早退が多い、学力が低下している。保護者の承諾や必要な書類などの提出遅れや提出忘れが多い。この豊かになった現在、子どもたちに置かれる環境によってそれぞれ課題があるっていうのが見えてきますね。じゃあ昔の子どもたちはどのような家の手伝いをしていたか見てみましょう。明治の初め頃ですね、この日本の就業者の約8割は農業従事者だったっていうんですね。で、明治40年にこの比較的大きな農家に生まれた男子への事例を挙げてみますと、この、大体この家業、米作り、稲作なんですけれども、米作りの手伝いをしたと。それからこの家事の手伝いですね。この拭き掃除、白掃除。この寒い地域でのこの拭き掃除は大変だったでしょうね。凍りますからね。家業、家事、手伝いとしつけ。この子供の手伝いはですね、補助労働力としてだけでなく、子供を一人前に仕上げるための教育、訓練としても役立ったっていうんです。農家では子供に家業や家事を手伝わせながら、農作業に必要な知識、技術、日常の生活技術、勤労、倹約の精神、礼儀作法、蘇生術などを知ってた。この農作業に関する知識では、特にこの父親の果たす役割が大きかったっていうんです。勘や骨が物を言う技は父相伝であった。突きや鎌の使い方をはじめ、個々の仕事をする時の所作、姿勢ですね。土の、そう、仕事に取り掛かる前の田畑の点検、さらには良い作物を作る秘訣などを子どもは実地に学んでいく。農家の子どもの家事手伝いは、親からすれば自給自足を原則とした暮らしに必要な生活技術や日常の礼儀作法を知つける手段でもあった。そして、生活能力を仕込むために親は家事手伝いをさせたとも言える。家事の担い手にこと書かない家庭でも子供を仕込むために技として家事手伝いを良くさせた。女の子の場合は特にそうで、母親の手伝いを意図的にさせたり、さらにはしつけ方向に出しさえしたんですね。さあ、どのようにこの子どもたちの手伝いが減少していったか。1955年、昭和30年代頃から始まる高度経済成長の過程で急激な社会変動が進行した。例えば農業分野から非農業分野への労働力の移動にそれは象徴される。農業の省力化、専業兼業問わず伝統的家業手伝いを減少させた。これを手伝いする人たちですね。そしてやっぱり大きいのはこの20年代に普及した脱穀機、それから30年代にこのトラクターとか、まずはこれ耕転機ですね、耕運機。そして50年代からトラクターなど大きい機械、田植え機などが入って農業の省力化が年々進んだっていうんです。これをまとめてみますと、農業社会では子どもは早くから家業と家事の手伝いに参加していた。手伝いを通じ、しつけがなされ、労働能力と生活能力が形成されたっていうんですね。それによって子どもたちの手伝いが、昭和30年代頃からお買い物や食事の手伝い、配膳ですね、そういう手伝いになっていた。そして受験勉強が最優先になるにつれて、子どもの手伝いはますます減少していったと。 そしてこう学校ではこう職場体験学習などそういう家業がもう農業じゃないところではそういう体験学習とかボランティアなどが取り入れられていってますよね。じゃあこの昔の沖縄の写真も見てみましょう。これはバーキを背負う少女元部長って明治37年頃って書いてありましたね。これは金氏のサーターや泣き人村の大吉、これは大正14年各あざにですねこうやって、サトウキビ絞るそういうのがあったそうですね。だけどもこの、黒糖はみんな出荷して、住民は食べられなかったんだと思いますね。馬の背に薪を積んで搬出、もう東村とか国頭村とかこのように馬を使って山から下ろしてですね、そしてヤンバル船に乗せて那覇与那原方面に運んでいったっていうんです。でこれは農作物を入れたバーキを頭に乗せて運ぶ女性たち。これは金町ですね、昭和10年代小学校高学年ぐらいでしょうか、週1時間の農業実習をしたと説明書かれてました。これはビングムシロ織、昭和15年頃共同作業でイグサ、この地域によってですねこのビングビーグ、まあ、それぞれ読み方違うみたいですね、このムシロ織をしている貴族家の女性だということです。まあ、あのおばさんじゃないかねっていうこの若かりし頃の面影ありますでしょうか。次はこの昭和20年、まあ、洗濯をする場所、こうアメリカ兵いますね。この琉球石灰岩をこうくり抜いてそこで洗濯している様子ですね。それからこれは戦場の子供、このアメリカ兵のこの視力療養センサーですかね、幼い弟を背負ってこの少女が歩いています。最後にこれ、この少年の笑顔いいですね。これ戦後この収容所にこう集められる前に移動する時の写真だそうです。ことまた鶏をですね、この鶏これ吊り下げていますよね。こういうやり方があるんですね。はい、じゃあまた話元に戻して、家庭の教育ですね、今度88ページにはこういうことが書かれてました。勤勉には計り知れない価値があります。何か役に立つことをするように子どもたちに教えましょう。子どもたちがこの世で有益で幸福な生活を送り、来たるべき世においても一層高い奉仕とより大きな喜びに預かるよう教育することがどんなに大切であるか、それを両親が理解するには人間の知恵以上のものが必要です。人の役に立つものとなり、年齢に応じて責任を負うよう子どもたちを教育しましょう。そうすれば勤労の習慣は子どもたちにとって第二の転生となり、有益な仕事を決して苦役とは思わなくなるでしょう。92ページ。子どもたちの手が小さく、まだ力もあまりない時から親を手伝うことを教えましょう。労働は神聖であって、神がお定めになったものであり、心身の健全な発達になくてはならないものとして エデンでアダムに与えられたものであることを子供たちにしっかり教え込みましょう。ただの遊びなどよりも実際に役に立つことを一生懸命やる方がはるかに心に満足が与えられるものであることを教えてやりなさい。私たちも本当に、これでいいのかどうかいつも悩みながらやってますけれども、次にですね、パウロのことを見ていきたいんですけど、彼はこの天幕職人でありました。それからこのアクラとプリスキラ夫妻と共にですね、必要に応じて一緒に働いていました。このことについて観覧から栄光への27ページから、ユダヤ人の間では肉体的労働は変わったことでも卑しいことでもなかった。ヘブル人は子供たちに勤労の習慣をつけさせるようにモーセを通して教えられていた。そして青少年に肉体労働をさせずに育てることは罪とみなされていた。たとえ生殖のための教育を受ける子供であっても、実際生活の知識は不可欠であると思われていた。親が富んでいようが貧しかろうが、すべての青少年は何かの職業の訓練を受けた。こうした訓練を子どもたちに与えることを怠った親は、主の教えに背向いたものとみなされた。パウロはこのような習慣に従って若い時から天幕作りの職業を学んでいた。パウロはキリストの弟子になる前は高い地位についていたので、生活のために手仕事をしなくてもよかった。しかし後にキリストの働きを推進するために財産を全部使い果たした時、彼は時々生活費を得るために手仕事をしたのである。それから中世時代、迫害から山へ逃れていったこの忠実な人たちはどのように過ごしていたでしょうか。大小都の上巻の68ページのところにワルド派の人々のことが載っておりますけれども、彼らは真理のために世俗的な繁栄を犠牲にし、忍耐強く自分たちの家庭のために労苦した。山岳地帯の中の耕せる土地はすべて丁寧に開墾された。谷間もあまり越えていない山の中腹も耕されて、作物を実らせるようになった。節約と厳しい国旗とが子どもたちの受ける唯一の遺産としての教育の中に含まれていた。子どもたちは人生が訓練となるよう神は計画しておられること、そして自分たちの必要は自分自身の労働と生活設計、配慮と信仰によってのみ満たせるということを教えられた。その過程は労苦に満ち、疲れさせるものではなく、ものではあったが、しかし健康的なものであった。そしてこれは堕落した状態にある人間にちょうど必要なことであった。神が人間の訓練と発達のために備えられた学校であった。青年たちは骨折りと困難になれる一方、知性の開発も怠らなかった。彼らは自分たちのすべての能力が神のものであって、そのすべてを神の奉仕のために開発し、活用しなければならないことを教えられた。この山岳地帯というのは本当にわずかな場所だったでしょうね、この畑作ができる場所は。しかしそこを丁寧に開墾して切り開いていったっていうんです。そしてその労働は、 れさせるものであったんですけども健康的だったということが書かれています。ミニストリー・オブ・ヒーリングの215ページに、不活動は病気の有力な原因である。運動は血液の循環を促進し、平均にするが、吸収はそれを妨げ、生命や健康に重要な血液中の変化を抑制し、皮膚の働きをも鈍くすると。このコロナの感染対策でですね、この外に出られない、家にいる時間が長い方々もおられるかと思いますけれども、この小さな土地ですね、狭くてもいいですから、そこを借りて野菜とか果樹とかそういうものを植えてみるのはいかがでしょうか。この作業をして足をかいてですね、木陰で座りながら、またあるいはですね、横になりながら青い空を見る、それはとても気持ちがいいものです。ミニストリー・オブ・ヒーリング216ページ。不活動は大抵の病人にとって一番大きな害になる。有用な軽度の労働は心身を過労させず、かえって病者に良い影響を及ぼし、筋肉を強め循環を良くし、この多忙な社会にあって自分が全く不必要な人間ではないという満足感を病人に与える。最後にイエス様はどのようにナザレで両親と過ごしていたでしょうか。見ていきましょう。拡大の希望の上巻の64ページから。イエスの両親は貧しくて毎日の骨折り仕事で生計を立てていた。イエスは貧乏や自制や不自由の味をよく知っておられた。この経験がイエスを保護した。イエスの勤勉な生活には試みを招くような暇な時間がなかった。堕落的な交際のために道を開くような無意味な時間がなかった。イエスが子供と青年の時代に働かれたとき、その心と体が発達した。イエスは体力を向こう見ずに用いないで、どの方面でも一番良い仕事ができるように、体力を健康に保つような方法で働かれた。イエスは道具の取り扱いでさえ不完全であることを好まれなかった。彼は品性において完全であられたように、職人として完全であられた。イエスはご自身の模範を通して勤勉であることは我々の義務であること、我々の働きは正確に徹底的にしなければならないこと、またこのような労働は尊いものであることをお教えになった。手を役立たせることを教え、生活の重荷の自分の分け前を追うように青年たちを訓練する実際の働きによって肉体的な力が与えられ、あらゆる能力が発達させられる。人は皆自分自身にとって益となり、また他人に役立つことを何か見つけ出してしなければならない。神は働くことを祝福としてお命じになったのであって、勤勉に働く者だけが人生の真の栄光と喜びを見出すのである。次世代につなぐ信仰の箇所のキリストの模範という箇所から、地上の住民にとって骨折る道は厳しく疲れる道だと思われていますが、救い主の足跡がそこに見られ、この神聖な道に従う人々には安全が約束されています。教訓と模範によってキリストは有用な労働に威厳を与えられました。彼は幼い時から骨が折れる生活をしました。彼の地上生活の大部分は ナザレの大工作業場での忍耐強い働きでした。ここまでこの引用文見てきましたけれども、まとめると労働というのはこの幸福と成長の源である、それから誘惑に対する安全装置、自己報酬さの確認をする、それから勤労、純潔、堅固さを養う訓練ができるということですね。ミニストリーオブヒーリング367ページを読んで終わりにしたいと思いますけれども、神は私たちが清く幸福に、そして有益なものになるように絶えず成長していくことを望んでおられる。私たちは皆能力を持っているが、それを神聖な財産とみなし、主の賜物として感謝し、正しく使用するように教えられなければならない。全身の力を発育させ、あらゆる能力を盛んに働かせるように神は希望されている。この世において、私たちが有益な貴重なものをすべて楽しみ、良い人となり、良いことを行い、来たるべき国のために天の宝を蓄えるように望んでおられる。愛する天の神様、恵みの期間がまだ開いている間に、私たち今日挙げられた勤勉、純潔、堅固さ、そういった あなたに似た品性を訓練して、これを練り、自分のものとすることができますように。世界各地でさまざまなことが起こっております。悩み、苦しみ、痛み、戦争などあります。みんな苦しんでおりますけれども、あなたも泣いて苦しまれているということを私たちに自覚することができますように、一人一人の上に神様の豊かな祝福がありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。